今日の水戸黄門様は元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光夫先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週ですね、通産省おられて、
はい、
でオマーンの大使になられて、今、金融機関の社長をしてる、
はい、
小林大使と喋ってたんです。私ね、
ええ、
今ね、経済問題政治問題もちゃんと話せるね、
うん、
メインキャスターがいない、
うん、
私は別にお笑いの人がキャスターしてもいいんですよ、
ええ、
それ最低やっぱり彼らはそこそこの、うん、そういう勉強ぐらいすべきでね、
うん、結構コメンテーターでね、
うん、そら反対に彼らがこの番組来たら話せない、
うん、
そういう面ではこの番組でそら海外のことも分かる、経済のことも通産省ですから、うん、
はい、
小林大使みたいな方がね、こう出てこられるような、そういう面では政治と経済を同時に話せる今西さんの価値ってすごいですよね。
ねえ、本当に
僕ね、今西さんね、中小企業は絶対潰れるやろうと、うん、今の日本の経済体制でしたら、うん、何でか言いましたらね、うん、財力と基盤がない、担保もない、
うん、
それに対してコロナやから言って特別融資で無担保で貸しますよって、
ええ、
何千万というのはキャッシュフォローが何千万の処理を1年間ででけへん企業に対して何千万貸してるわけですからね、うん、こういうことしててですね、うん、例えば美容院でもね、若い子がさ独立する言ったらね、
ええ、
担保も何もないのに1000万近い融資最初から来るわけです。
おー、ありがたいでしょうけどね、本人は、うん、
それは僕はね、かえってね、うん、美容院の数増えても、
うん、
それがいずれ
うん、
この美容業界いうの崩壊しますね、
うん、
何でかって先週も話したよね、私はね、過去の事例見ててですね、うん、
はい、
人がする仕事、
うん、
人に頼らざるを得ない仕事、
はい、
これね、全く今の社会、
うん、
というのは店でやってる商売から今ね、
はい、
そらね、店も何もないですよ、アマゾン、
うん、
世界中から注文来るわけでしょ。
そうですね、
うん、イオンといえども店の販売力です、
はい、
というのはもう社会が完全に変わってしまってる、これコンピューターシステムが導入されてきて、自動でカッティングとかできるようになったら、もう安くついたらみんなそこに行きます。
そうですよね、
だから今の現状しか見てないですよ、
うんうん、
というのは10年後のね、自分のビジネス、20年後の自分のビジネス、
うん、
そう、僕ね、急激に伸びた商売って一番急激に減るね、
うん、
それブームやもん、
うんうんうん、
寺澤ちゃんな、はい、子供の頃な、今みたいにやたらな、はい、ファッショナブルな美容院ってあった？
いや、なかったです。
そうや、
うん、
本当にそうですよね。
そうですね、
うん、それはね、それご飯屋さんせやんか、
うん、
古ーからやってるね、ボロボロのね、仲介さんってね、
はい、
なんか家族だけじゃなくてね、いまだにどうにか不景気になってもやっていけんの。
そうですね、うん、
とらなんか新しいブームでね、例えば、一等地にね、場所借りてね、
はい、
台湾のなんとかやとかね、あるやん、
はいはい、
ね、韓国のスイーツなんとかやとか、
1
年経ってあれへんよ、
うん、
ブームの商売ってね、ブームで伸びた商売って絶対弱い。しかしね、うん、ブームで伸びた時にね、商売始めた人間ってね、うん、続くと思っちゃう、
うん
う
ん、
とやっぱりこのね、不景気の怖さっていうのはね、前も言ったけどね、今井さんね、物価の部分に影響を受けてきたいのはこれ怖いですね。
うん、本当ですね。
あ、本当に、
まあ、デフレがずっと20年も続いちゃって、そしてそのデフレってのは物価だけじゃなくて給料もデフレだったんですね。そうです
、本当そうです。
だから先の展望がないっていうかね、まあ、僕らの時はまあ、どんどん物価が上がっても給料が毎年のように上がったわけですよね。
本当そうですね。
だから夢がありましたよね。今ちょっと高いもの買っても結局払えると思った、
うん、
今高いもの買ったら
払えなくなる、
うん、
それでどんどん税金は上がっていくだろうし、消費税は上がるし、うん、先行きの方が年金も減るだろうしって、ね、会社も潰れるかもしれない。
本当そうです。
もうこんなに先行き不安の時代ないですよね。
うん、ただね、私以来より、ね、10歳近い上の人ってね、社会出た時の初任給って何分ぐらいも、
いくらぐらいでしょうね。9000円は全然違いますね。
その9000円が見てる間に10万20万まで来たから、9000円の時に割とマシな住宅地に300万で買うた、ローンで買うた家がバブルの時に1を超えた、うん、それ今そのまた1兆がもうめちゃ減ってるね。それからね、やっぱりね、国民に対してね、夢を与えられない政治っていうのはね、果たしてそれがね政治なのかなって、
ね、今逆にもローンが払えなくて手放してる方多いですからね。
ただね、もうローマ帝国になってるんですよ。パンとね、サーカスなんです。
パンとサーカス、
はい、ローマの政治の中にね、パンとさ、国民はパンとその、はい、ご飯とね、楽しみ与えといたらええねんって言って、これ今言わないんですかね。
そうね、みんな選挙の前になるとどんどんね、金をこれ巻いてる感じですよね。
本当そうです。
で、一時的に喜ばして子ども手当を増額した、何千円でとか、
そうですよ、
旅行資金を上げるとか、
そうですよ、
ああいうんでみんな一喜一憂しちゃってる。
そうですよ。
これは本当に後になってみたら何だったってことになると思いますね。もう
今井さん、僕いつも思うのはね、その観光資源とか観光で立国していこう、こんなんね、発展途上国ではないですよ、
うん、
発展してまともな社会っていうのはやっぱりね、うん、経済的に産業構造がしっかりしてるから伸びるんで、観光なんかを中心に置いた国なんか、今井さん、これ大丈夫なんですか、
ね、こんな、まあ、賭博的なことやってますよね。
そうですよ、ほんまに。
僕は今一番やっぱり元気与えるっていうのはね、一番与えなくちゃいけないのはね、やっぱり若い人だと思うんだよね、
うん、
若い子供よりも若い人だと、
うん、
で社会に出ようって人が今展望がない、
うん
ね、就職しても大丈夫かなと思いながら入ってるわけですよ。
そうですわ。
で結局大学院で勉強してもね、就職できないんじゃないかと。だからまあ専門のは諦めて別のものになる、
うん、
でと手っ取り早いところに行っちゃう。これじゃあやっぱりね、自分の人生がやっぱりできませんよね。で若い人をね、どうやってあのね、夢を与えられるかっていうとね、
うん、
あのバイデンさんが今度トランプさんとの中間選挙でね、負けるんじゃないかと言われて、不利だ不利だって言われたけども、
うん、
なんだかんだ言いながら勝ったっていうか、うん、勝つまではいかないけど
持ちこたえましたよ ね、
たよね、うん、その中で一番のはやっぱり女性たちがね、トランプがものすごい不妊問題でですね、
うんうん、
批判したし、あるいは若者たちにもかなり厳しい政策取りましたよね、でそれに対してバイデンさんが何をやったかっていうと、大きかったのは僕はね、奨学金をね、1万ドルずつ分100万円百数十万円を特製例で払ったんです。払うって約束した、
はい、
そうしたら奨学金の借金っていうのはアメリカでも大変なんですよね、大学で。
アメリカ高いですもんね、アメリカの大学が特に高いから。
それにですね、百何十万円1万ドル分をね、
うん、
援助する、
うん、
これが効いたんですよね、ということを僕はちょっと聞きました。今も僕は本当奨学金で苦しんでいる若い人ってたくさんいるんじゃないかと思うんですよ、うん、真面目に勉強して、そして後で ね、支払うんで、企業に入ってからも大変 で、
うん、
で これこそ取り立てがかなり厳しいんですよね、
うん、
で何十年とか払ってる、だから結婚もできない、
うん
ね、留学もできない、これ以上っていうことになってるわけでね、僕は特製例出すんだったらね、奨学金の免除やったらいいと思うんですよ、
ね、 そうね、
そうすると奨学金がなくなればね、やっぱり大学で勉強して、うん、もっといい勉強したり、
うん、
もっといい企業に行こうとか留学しようとか、
う
いろんなやっぱりこう夢が出てくるし活力が出てくると思う。それそうすると企業も良くなると思うんですよ。
僕ね、正直に言います。努力してる人とね、しない人とね、平等にすることはね、一番の不平等です。日本の教育って本当に間違ってる。そら頑張ってる人に頑張ってるようにちゃんと報いないかんのに、全くダメ。だから僕はね、生活保護でもね、仕方なしに受けてる人とね、なんか仕事嫌でもね、ある部分のね力があったら生活保護を受けれてしまうって、それもものすごくおかしいってね。
そうですね、
やっぱり僕ら子供の頃生活保護を受けるっていうのは、ほとんどいなかったですね、
恥ずかしいことみたいなね。
そういうこと、だから社会がもう変わってしまって、でそれをねどんどんね、政府、地方自治体もね、なんかね弱者に対してなんか、努力して頑張ってる人間が報われなくなることは本当の弱者でしょ、努力せん人がねなんか適当に食べていけんねんって、これ果たして弱者かな、みんな死に物狂いで働いてご飯食べてる時代にね、やっぱりね考え方をね根本から今にさ政治も含めて変えないといけませんね。変えない、
そうですよね。
なんとかこれ本当にあれですね、
まあ、今はだけど本当政策の大転換の時なんですよ、
全て
のね、やっぱりあの90年代のバブルの時からの総決算みたいな時になってるんですよね、だからそういう点ではね、あの本当に規制緩和が良かったのか、民営化が良かったのか、労働法制を変えてね、それで非正規雇用者を増やしてよかったのか、もう一度考えるべき時ですよね。
本当そうです、僕ねやっぱりね、日本のね低たらくになる引き金の入り口はね、やっぱりね、プラザ合意は思います、やっぱりねプラザ合意でもっとね、あの圧力を受けずに普通にしてたら、日本はバブルもそんな起きなかったですしね、それ産業構造が変わっちゃったんですね。生産性からもう楽に儲かる不動産やったらええやないかとかね、
あ、なるほど、
投機社会、僕はねいいんですよ、投機テクニックと国を挙げてアメリカみたいに、ソロス的な経済認識を国家もある面では推進しながらね、というのは彼らはもう生産工業力は日本に負けちゃったと、それやったら日本の弱いところのファンドの部分、今度ファンドではやられてしまうわ、今度ガーファMのウェブ社会になって日本は全くついていけない、
そうですね、
これね、ウェブ社会の怖さってね、人を使ったビジネスは衰退するっていう指標ですよ、この空中戦で勝っとるんですよ。
ねえ、
そうなんですよね。
これ
全くあのね、みんな平等で構造調整だって、あの時代ね、アメリカの標準に合わせて構造調整でやっていきましょうと。日本はね、物価が高くて、資材がどうだとか、それから古い慣行があるとか、だから関税はもっとゼロにして、みんなオープンにしましょうって。で その挙句今の状態になってるわけですよね。でその時に勝負に、オープンの勝負で始めて有利なのは、国際標準っていうのは英語の世界ですよね。だからイギリス法制、英米法制の、世界なんです。
本当そう。
だから日本の法律も変えましょうと、大定法も変えましょう、ね、スーパーが出てきてみんなで競争できるように自由競争やった方がいいじゃないですかと、なんで商店街とか商工会議所が頑張ってんですかと、で潰されてった。でそれじゃあオープンになったら、これからは英語で全部やりましょう、それからと言いながら、実際に何だったのかっていうと、肝心なところはブラックボックスにしたわけですよね。アメリカはこれはその軍事機密がある、コンピューターも一番肝心なところはマイクロソフトが握ってますと、じゃあこれをインテルとマイクロソフトのものをあのコンピューターに乗っけてくださいと、この部分は公開できませんと、だからこれが国際標準だからマイクロソフトとを使わないとダメですよと、でいつの間にかそれで支配されちゃった。
世間の人ね、今井さんね、知らないのはね、
うん、
富士通に通産省から下った高島さんが、富士通やったらコンピューター作れば作る儲かりますやん、こう言いましたね。儲かんないビルゲイツ今日そこや、この MC の支配力に絡め取られてしまって、もう世界標準がそれにされてしもたから、コンピューター作ったって当時初期は Windows の部分でないと動かんようなコンピューターやから、そのおいしいのはみんなね、
そうです、
アメリカに持って、今もっとそれが顕著に見えるのが GAFAM やから、
そうですよね、
これは怖いね。だからそういう面では日本が、空中戦でどれだけねすごい市場を持ってなん、一番あれや言ったって楽天が知れたのかね、世界市場から見たら、
そうですね。
それでもう一つはだから、ココムっていうのがあるわけですね。もう今、まあ、ちょっと名前が変わりましたけど、アメリカの軍事機密だからっていうところがあって、その部分はもっとブラックボックスなわけですよ。
そうですね、
だから自由にそれはもう使えないし、中はわからないと、
本当そうですわね。
だから肝心なものを全部握られて、だからやってるもんだから、半導体もまさにそこなんです。部品で頑張ってたんだけども、
そうです、そうです。
だけど肝心なところがわからないから
全部そうです、
動かされちゃうんですよね。
ただ怖いのは、あの我々が思ってるよりはる、かに世界はスピード化してん
ね。そうですね、もう本当にアプリは早いですね、
そういう面ではね、本当にそらほら日本のね、根幹になるものをねアマゾンの使わせてもうてね、そんなもんじゃ話にならんよ。日本自体がやっぱりね、そういうのを、だからやっぱり日本がほら人工衛星にしたって結局やっぱアメリカの数に勝たれへんで、クラウドっていうのは全部アメリカの、民間企業やアマゾン、政府が使ってるクラウドっていうのは今ほとんどの省庁はアマゾンやからね。ということで、これ戦争、まあ日本がアメリカと戦争ならできないですけど、戦争になったら大変ですな。全部の日本の情報を裸でいくねんから、
いや、まあ戦争にならなくても今でも情報、
まあそうですよね。
だから、まあ、日米交渉をやった時、経済交渉でもね、やっぱり全部盗聴されてたわけですから、ね、友好国でありながら経済交渉なのに、やっぱり全部取られてたんですよね。今なってみてそうだったっていうだけの話だって。
それも前回見た高島さんって通産省のね、偉い人が、アメリカとの交渉なら怖てしゃあないって。
うーん、
である時にアメリカは総理とかどうのこうのなってどの辺のあれすのって言った、高さん見ててみ、次総理狙うやつアメリカにしょっちゅう行くようになる。ほんでアメリカが日本の、まあ、全部人事権持ってる人事部長みたいな前、そうやって見たらアメリカに逆ろうた田中角栄潰されたし、鈴木善光さんもやられたし、アメリカにどっちかっていうと、はあ言うて、やった政権代が長続きしましたね。小泉さんやった民営化なんか僕はやっぱり間違い思いますよ。
そうですね、
あれはもう絶対ダメ。なんでか言ったら保険、アメリカの保険会社入れてしまったって、これはもう何百年経ったって日本のお金どんどん向こう持っていくから、
そうですね。
そういう面ではね、この辺で僕はやっぱりもっとね、政治としてのちゃんとした日本としてのフィロソフィーを今井さん誰に求めたらいいんですか
ね。人がちょっと誰って言われるともう誰もいないですよね。ただそういう時にはやっぱりどういう政策でやるか、どういう国家目標を立てるかっていう、そっちの議論でそれにふさわしい人、あるいはできる人を選ぶっていうやり方に戻らないといけないんじゃないかな。だからやっぱり安倍黒田がやってきたこと、まあ、小泉からやってきたことの、あの方針がやっぱり寄せ改革とかっていうのが全部失敗だったという、総括した方がいいと思いますね。
総括しませんね。
そしてね、もう民営化は間違いだったっていうことで、まさにそうじゃないですか。国鉄の JR は、九州や北海道がこのまま生き延びるとは思えないですよね。
四国もそういうもんね、ボロボロで、
みんなだから、そして赤字だからって言って みんなローカル線はですねバスになっちゃう、うん、バスになっちゃったら人がいなくなりますよ、
うん、
でこの国を守る、ね、国土がですねみんな人がいなくなっちゃう、うん、北海道から、
うん、
本当に熊とあれしかいなくなっちゃう、
ほんまですわ ね,
ね
動物の国になってしまう、いや
いや北狐の世界
そんな時にそれじゃあ以前は我々の国だったって隣の国が言ってくるかもしれませんよ、
本当そうですわね、
いつの間にかね、
本当そうですわ、
対馬海峡より北は
そうですよ、
我々のもんだったんだと、それでもうポツダム宣言っていうかヤルタ協定で村ごとになってたんだって言われた
ら、ね、あれそうですよ本当に、
それ言い出した時に
そうです、ね、
人がいないじゃないかと、
うん、
線路もないし、
うん、あの時あの交渉がルーズベルトやからよろしいけど、うん、あれトルーマンが入ってたら、うん、ひょっとしたら
取られてもいい、
取られたかもしれませんね、
で今のウクライナになってたんですよ、
う
ん、
そうですね、
ね、
本当に
でウクライナはねやっぱり鉄道やらあの鉄工所があったから抵抗できたんですよ、
本当そう、
本当にね、
う
んうん、あの鉄工所でね何十日間頑張れたのは、
そうですね、う
ん、まさに軍事工場で、
そうですわ、
ね、頑張ってたわけですよ、
そうですわ、
とか日本のあの北海道にそんなのないですよ ね,
もう
すね、鉄道もないじゃないですか、
これ、ね、私有地で水のええとこっていうのはほとんど中国の人が抑えてるから
そうなんです
ね、戦争になったらお前ら来んなって言われる、
うんうん、
逆にねそこ違い方向になっちゃうから、うん
ね、
こうやって考えたら恐ろしいですね、
恐ろしいですよ、だ東京と大阪だけあったって意味ないんですよ、
う
ん、
本当そうですわ、
やっぱりね、
うん、
今国土防衛というよりも国土保全のためにね、
うん、
あのインフラをやっぱり大量にやらないとダメですよね、
うん、
思い切って投入して、
そうです、
北海道から九州までね、
う
ん、一貫したねインフラあの施設を作り直す、うん、やっぱり田中角栄さんの言ってたのも正しいと思う、うん、
ある面では今なればね
あるいは二階さんが言ってた国土強靭化っていうのも正しいのかもしれない、
国土強靭化ってあるんです、
う
ん、
ただうさんくさい雰囲気のやつが言うから反対されるだけで
うん、うん、だけどまあもう一度そういう時代を考えてみ たらいいんじゃないかというか、
う
ん、考えなくちゃいけない時に来てるんじゃないですか、
う
ん、
今日はうさんくさくない今西さんが言われたいい話を最後に終わりましょう、
いやもう毎回ながら驚きます、うん、ありがとうございました。今日のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
今西光雄でした。